おはようございます、毎週第一安息日に立川教会で、イエス・キリストの最後の言葉、最後の晩餐から十字架あるいは昇天までのそこに残されたメッセージについて一緒に考えております。今朝は17章の3節の御言葉を選びました。永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたとあなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることですという御言葉です。永遠の命、誰もが求めているこの永遠の命は実は神を知ること、キリストを知ることそのものだとキリストは言われたんです。私たちは果たして神を知ってるでしょうか。私たちは本当にイエス・キリストを知っているでしょうか。神について知ることと神を知ることとは全く次元が違います。イエス・キリストについて知ることとイエス・キリストを知ることとも全く次元が違います。島田真澄を知ることと島田真澄について知ることが全く違うと同様に、神やキリストについて知ることと神そしてキリストを知ることとは全く違うことです。ここでキリストが言われているのは、永遠の命というのは神そしてキリストを知ることだということなんです。ユダヤ教徒のエリートであったサウロという青年、後にパウロと呼ばれますが、彼は聖書を幼い頃から学んでおりました。そして聖書の神を知ってるつもりでした。しかしそれは聖書の神について知っていたのであって、神を知っていたのではないということにやがて気がつきます。そして本当に彼の必要としていたイエス・キリストを知るに至ります。イエス・キリストを知ることの価値、それは彼にとって何にもかけ替えがたい素晴らしいことでした。ご一緒にフィリピへの手紙、フィリピの信徒への手紙の第3章を読んでみたいと思います。最初にパウロは自分がユダヤ教徒として本当に誇るべきものをたくさん持っていることを羅列いたします。5節から、私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については非の打ち所のないものでしたと彼は自己紹介いたします。8日目に割礼を受けた生粋のユダヤ人だって言うんです。途中からユダヤ人になったんじゃない、生まれながらのユダヤ人だって。そしてイスラエルの民に属しベニヤ民族の出身、ベニヤ民族というのはイスラエルの最初の王様サウルを輩出したところの民族です。ベニヤ民の出身、もうこれはそれだけでも誇り高い、その血筋のものだって言うんです。ヘブライ人の中のヘブライ人、立法に関してはファリサイ派の一員、もうファリサイ派というのは本当に熱心で真面目なユダヤ教徒でした。立法、神の言葉を徹底的に学んで、聖書について神についてその知識は計り知ることのできないものがありました。聖書について神について知っているということにおいてはファリサイ派に勝るものはなかったはずです。彼はその一員だった。そして熱心さの点においてはどれだけユダヤ教に熱心であったかというと、新興宗教であったあの邪教にも等しいキリスト教の迫害者だったって言うんです。ユダヤ人にとっては神の御心というのは立法に 従前に完全に言い表されていて、その立法を完全に守った時に永遠の命を与えられる。これが彼らの基本的な教えでした。信仰でした。そこにナザレ派と呼ばれる新興宗教がやってきまして、あのナザレの大工イエスは実は神の子だった、あの十字架の死は実はメシアとして我々人類を救うために犠牲となって死なれた愛の死であった。このイエスの死を、十字架の死を信じる者はたとえ立法を守ることができなくても永遠の命を受けることができると、その信仰宗教は教えたんです。許せない、そんなことがあっていいはずはない、もうこの新しい宗教を撲滅すること、完膚なきまでに叩きのめすこと、それを生きがいとしてサウルは息を弾ませながらクリスチャンを迫害していました。熱心さにおいては、私はキリスト教の迫害者だった。そして立法の義については、細かな立法をすべて守る、軸通り守る、そのことにおいては非の打ち所のないものでしたって言うんです。典型的な真面目人間でした。典型的なエリートでした。いわゆる評価というものがあれば、彼はすべてトップクラスです。オール A ですね。ところがこう言います。7節。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを塵あくたとみなしていますと断言するんです。今までどんな血族であったのか、どんな学歴を持ち、どんな経歴を持ち、どんな信仰生活をしていたのか、それは彼にとってすべて誇りでした。ところがキリストを知ったとき、イエスキリストを知ったとき、それらはもうゴミに等しいものだ、むしろ不利なもの、なければよかったもの、あってはならないもの、そのように思えてきた。パウロはそう言います。八節の一番最後から、キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。私には立法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。かつて神について知っていた頃は、彼はですね、立法から生じる自分の義を求めていたんです。立法を守ることによって築き上げられていくところの内なる義を求めていました。ところがキリストを知ることによって、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる外からの義、それが今あって、私は完全に救われている、そう確信しているんです。十節。私はキリストとその復活の力とを知り、ここにまた知るという言葉が出てきますね。キリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かってその死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。死者の中からの復活、これが永遠の命です。パウロが永遠の命を本当に見出したのは、神について聖書について言って知っていた、よく知っていたあのユダヤ教徒の時代ではありませんでした。ダマスコ途上で復活のキリストに出会って、キリストご自身を知った時から、彼は初めて永遠の命を生きるということの意味を知るものになりました。そしてその永遠の命は、立法を守ることから得られるものではない、 立法を守ることから生じる自分の義の地の中にあるのではなくて、そうではなくて、キリストへの信仰による義、神から与えられる義にあると彼は悟っていきます。で、さて、キリストを知ったときに、神を本当に知ったときに与えられる義というのは、信仰による義というふうに言われます。で、この9節にもですね、キリストへの信仰による義、これが私たちをですね、救いへと永遠の命へと導くのだと書かれています。ところが、今からおよそ100年ほど前に一人のスイス人の神学者が、このイエス・キリストを信じる信仰、あるいはイエス・キリストへの信仰、あるいはイエス・キリストに対する信仰と訳してきたこの言葉、この訳は本当に正しかったのかと問いました。カール・バルトという若き神学者でした。彼はもともとこのイエス・キリストへの信仰と訳されている言葉、日本語で訳されている言葉は、ギリシャ語の言語ではですね、キリストの信仰って書いてあるんです。所有格です。ギリシャ語では属格って言うんですけど、英語では所有格、イエス・キリストの信仰って書いてある。それをですね、私たちの持っております現代語訳の聖書は、日本語も英語もドイツ語もフランス語も、イエス・キリストへの信仰、イエス・キリストに対する信仰というふうに訳しています。文法的にそう訳せないわけではないので、そう訳しているんですが、しかしバルトは、その訳で本当に良かったのかって問うたんです。むしろここはイエス・キリストの信仰、イエス・キリストの神への信仰、父なる神への信仰、もしくはイエス・キリストの私たち人間に対する信仰と訳すべきではなかったかって言いました。彼がこれを提唱したとき、多くの神学者たちはこれを一緒に付したんです。何をバカなって。キリストが信じる信仰によって我々が救われ、どういうことか。しかし今やこの聖書の救いを考えてみたときに、バルトの見解というのは無視できないところか、真実をついているとしか言いようがない。私たちの信仰にどれほどの価値があるんでしょうか。むしろキリストが死に至るまで父なる神の救いの計画のそのすべてを信頼し、そこに従順であられたからこそ、私たちは今こうして救われているのではないでしょうか。さらに言えば、あの十字架につけた罪人である私たちを、人間を、キリストが信じてくださって、十字架に命を投げ出してくださったから、私たちは今救われているのではないでしょうか。最後の最後までキリストを苦しめたのは、一体自分がこの十字架に命を投げ出したときに、この私に向かって罵りの言葉を浴びせかけ、石を投げつけている人々が、この死の意味を理解し信じてくれるのだろうか、という不安でなかったかと思います。ではなかったかと思います。私を捨てて逃げ去った弟子たちは、本当に私を信じてくれるのだろうか、私を救い主として信じてくれるのだろうか、私の死は決して犬死にに終わるようなことはないのだろうか、その戦いの中にキリストは最後まで神を信じ、これしか人間を救う道はないのだという神を信じ、そしてやがて必ず自分を受け入れ信じてくれると、罪人である私たちを信じて、キリストは十字架に死んでくださった。そのキリストの信仰によって私たちは初めて救われていく、そう考えるしかないように思います。 パウロはキリスト教を迫害した、キリストを迫害した、その教会を迫害した、自分をさえ許し愛してくださったキリストを信じました。なぜなら彼が彼を信じてくれたからです。キリストが彼を信じてくれたからです。そして神を信じてくれたからです。彼を信じてくれたキリストを知ったときに、彼は初めて救いの平安を知りました。永遠の命の喜びを知りました。圧倒的な父なる神の愛、絶対的な救い主としてのキリストの恵み、それを知ったときに、パウロはこのお方から、この神から離れられなくなりました。私たちもその神によって今日愛されてここに集められました。そのキリストによって救われて今日ここに集まり、そのキリストを礼拝しています。神の愛を考えるときに、最近私が常に思うのは、あの放蕩息子を迎えた父親の愛です。自分のもとから自分を捨てて離れ去っていった息子が、何年か経ってボロボロになって、見る影もない姿に変わり果てて、そして遠くからとぼとぼと歩いてくるのを見たときに、父親はまだ遠くにいるのに息子だと認めて、息子に向かって走っていくんです。なぜボロボロになって変わり果てた姿のその息子を自分の息子だと認めることができたんでしょうか。あの日以来、息子が自分の家を出て行った日以来、一日たりともその息子を忘れたことはありませんでした。その息子の帰郷を願わない日はありませんでした。息子のために祈らない日はありませんでした。ですから父親は変わり果てた姿であろうとも、息子をすぐに見つけ出すことができた。そして走り寄ったんです。そしてしっかりと抱きしめて、再び何の条件もなく息子として迎え入れてくれました。私たちの父なる神もそうです。私たちが神に背を向けて遠く離れても、私たちを忘れることは決してありません。私たちのために祈らない日もありません。私たちの神のもとに帰ってくることを願わない日はないんです。そのような瞬間がない。いつもいつも私たちのことを思ってくれている、それが私たちの父なる神です。その神の愛を私たちは本当に知ってるでしょうか。家出したことありますか。家を飛び出してしまったこと。18歳の夏、私は家を出ました。高校卒業して大学に入って、1ヶ月で休学してアルバイトを転々として、そして家に帰った時に、しばらく経って父親に言われたんです。父親の兄が、お前のようなやつは感動してしまえと言ってる。食事の時でした。私の父を知っている方はそんなことを言う父には見えないと思うんですが、非常に普段おとなしい父なんですが、私が計りきれなかったんだと思います。私自身悶々とした日々を過ごしていて、自分の人生がこれからどうなっていくのか、どう生きていったらいいのか全くつかみきれず、何をやっていいかもわからなかった。そんな時、父親に、お前のようなやつは感動してしまえと兄貴が言っていると言われて、分かったと言って家を出ました。そして電車に飛び乗って、行くあてもないまま東海道を下っていったんですけれども、やがて海が見えてきました。夏でしたので、海かいいな、海水浴をしよう。降りた駅が大磯海岸という駅でした。そこで降りて海の家に 荷物を置かせていただいて、そして泳いでおりました。夕方になって、その海の家の主人に、ここら辺でどこかバイトを雇ってくれるところはないですかねって聞いたら、じっと私の顔を見て、働きたいのか、はい、じゃあうちで働け、そう言ってくれたので、そこにしばらくとどまることにいたしました。その晩、うちへ来いよと呼ばれて、一緒に食事をさせていただいたんですが、風呂から入ってきたその人の背中を見て本当にびっくりいたしました。色鮮やかな絵が背中一面に描かれていたからです。これはやばいぞと思いながら、その夏はそこにお世話になってアルバイトをしました。ところが3日ぐらい経って、お前いくつだって聞くんです。18歳です。未成年か。だったら親の許可が必要だ。親のところに行って手紙をもらってこいって言うんです。出てきたばかりの家ですから簡単に帰りたくはないんですけども、親の手紙があったら雇ってやるって言われたもんですから、仕方なく家に帰って説明をして、まあ非常にぶっきらぼうな説明だったと思いますが、手紙を書いてくれ、でこれ確かに息子だと、よろしくお願いしますという手紙を書いてもらって、それを持ってまたその海の家で働き続けました。夏はそれほど長くありません。夏が終わって再び家に帰ることにしました。そんな私を父は黙って迎え入れてくれました。二度と敷居をまたぐなとは決して言いませんでした。静かに迎え入れてくれました。家族も父も出て行った息子の帰りを待っていてくれました。天では父もそして天使たちも、もちろんキリストも、私たちの帰りを待っています。一日も早い帰りを待っておられる。私たちはこの愛を知っているかと問うてみなければなりません。本当に神のもとに帰ることの平安を、そして安心を、私たちは本当に知っているのかと問うてみる必要があります。キリストは父のように待ってはおられませんでした。むしろ天からこの地上に取り降りてこられて、そして私たちを探し求められました。あの失われた一匹の羊を探し求める羊飼いのように、私たちを探し出してくださっている。ザーカイと出会ったキリスト、自分の生きることに自信がなくて孤独で寂しくて、何のために自分は生きてるんだろうかと問うていたザーカイと出会った時に、キリストは喜んで彼の家に泊まりました。そして言われた。人の子は失われたものを訪ねて探して救うためにこの世に来た。私は失われているものを探して救い出すためにこの世に来たんだ。と言ってザーカイの救いを喜びました。またファリサイ派のシモンという金持ちに呼ばれて食事に預かった時のことです。その家に招かざる客が一人紛れ込みました。聖書は罪深い女と記しています。とてもとてもファリサイ派の人が一緒に食事をしたくない、したくはないと考えている。そして自分の屋根の下には入れたくないと考えている罪深い女がイエスを慕ってその食事の場に紛れ込んだんです。そしてその女は何があったか、泣いて泣いて涙でイエスの足をですね濡らして、その濡れた足を髪の毛で拭った。ちょっとイメージすると気持ち悪いんですが、2000年前ユダヤにはそういう習慣があるようあったのか、 シモンがキリストに問います。先生、あなたの足を髪の毛で拭っている女がどんな女かご存知でしょう。よくそんなこと許しますね。キリストは答えます。シモン、あなたに聞きたいことが一つある。二人の人がいて、二人とも借金を背負っていた。一人は50万円、一人は500万円。ところが貸していた人が哀れに思って、二人とも帳消しにしてあげた。どちらの人間の方が喜んだと思うか。シモンは答えます。それはたくさん帳消しにされた方でしょう。その通りだ。この女は多く許されたから多く愛するのだ。多く愛するものは多く許されたものだ。女よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して帰りなさい。キリストは、私のような人間は到底救われることはない、絶対に救われない、その罪責感に打ち砕かれているものを救うために、許すためにこの地上にやってきてくださった。そして一人一人を追いかけて、許されてるよ、愛されてるよ、いいか、私はあなたのために十字架に死ぬんだから、心配するな、そう言われる。不倫の現場で捕らえられた女がみんなの前に突き出されて、石が彼女に投げつけられようとしたとき、キリストは言われます。あなた方の中で一度も罪を犯してない者がまずこの女に石を投げつけられる。誰も投げつけられない。そしてみんな石を置いて立ち去っていきます。現場に残ったのはキリストとその女性だけでした。キリストはただの一度も罪を犯したことがなかったので、彼だけはその女に石を投げつけることができる唯一の存在でした。しかしキリストは彼女に言います。私もあなたに石を投げない。今後はもう二度と罪を犯してはならない。なぜキリストはその罪深い女を罰しなかったのでしょうか。なぜ不倫を犯し、そのご主人を苦しめ、家族を苦しめているこの女を罰しなかったのでしょうか。私もあなたは石を投げないというキリストの言葉の背後に、実はこの言葉が隠されています。私もあなたに石を投げない、私はあなたの代わりに石を受けるためにこの地上にやってきたのだから、あなたが受けるべき石はこの私が受ける。お帰りなさい。もう二度と決して罪を犯してはならない。永遠の命とは、この父なる神、そしてイエス・キリストを知ることです。キリストはそう言われました。父は私たちのために今日も泣いておられます。私たちが帰ってくるのを待っておられる。キリストは私たちのために今日もあの釘跡の手の傷がズキズキと痛むのを感じながら、帰ってこい、私のもとに帰ってこい、そう 祈っておられます。父の涙という岩淵誠さんの作られた賛美歌があります。その賛美歌を平田愛理さんと福島美希さんに歌っていただきたいと思います。父が静かに見つめていたのは、愛する独り子の傷ついた姿。人の罪をその身に背負い、父よ、彼らを許してほしいと。父なる神も、そしてキリストも、ただ私たちの救いを、私たちが永遠の命を受け取ることを願っておいでになります。そして、聖書の知るという言葉、神を知る、キリストを知るという、この知るという言葉は一つになるという意味を含んでいます。永遠の命とは神、そしてキリストと一つになることです。その心と一つになることです。私たちが 神の思いを受け入れて神と一つになっていく。そして同時に神の思いと一つになって神と共に働いていく。これが永遠の命です。放蕩息子の例えと一匹の羊を追いかける羊飼いの例えとの間に、ルカ福音書の第15章にもう一つの例えがあります。一人の女が10枚の銀貨を持っていたにもかかわらず1枚をなくしてしまって9枚になってしまった。その1枚の銀貨を一生懸命に探し出して、そしてそこに喜びが生じるという物語です。父の心、そしてまたキリストの心を知った者のその働きがその女の姿の中に見えてきます。聖書で女は教会を象徴いたします。教会は10枚の銀貨を必要としているにもかかわらず9枚しかないので、失われた1枚を必死に探し求めるんです。10枚の銀貨は何を意味しているかというと、2000年前ユダヤの地方で花嫁が花婿を迎えるときに花嫁衣装を着て迎えるわけなんですけれども、その花嫁衣装に10枚の銀貨が飾られていたんです。花婿を迎えるためには銀貨が10枚必要だったんです。大切に取っておいたその10枚の銀貨がある日一つ失われてしまった。必死で女はその銀貨を探します。教会もやがて花婿を迎えようとしています。キリストが私たちを迎えに帰ってこられる。私たちの教会に10枚の銀貨は整っているでしょうか。喜んでキリストを迎える10枚の銀貨は揃っているでしょうか。もし失われた銀貨があるならば、教会はあの女のように必死に探し出すべきです。明かりをつけ必死に掃除をして自らを清めながら探していかなければなりません。それがキリストと一つになる、神と一つとなる永遠の命を生きるということです。今日もうひとたび私たちは私たちのために今涙しておられる父なる神、そして私たちのために祈っておられるイエス・キリスト、そしてその神とキリストと一つとなって人々のために働く、その救いのために永遠の命のために働く教会を神の前に祈り求めてまいりたいと思います。一人一人の心の中に神の限りない愛が、そして永遠の恵みが宿りますように心からお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。